アット FM をお聞きの皆様、こんばんは。高橋真麻です。
足尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けし、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。さて、足尾さん、2回目ですが、緊張は取れましたか？
そうですね、少しずつは自然に話せるようになってきたかなと思います。
いや、先週もいいコメントをたくさんしていただいて、私も助かりました。
ありがとうございます。マンさんはどんな感じですか？
私も結構必死でした。
本当ですか？
はい、リアクションばっかり取ってって、なんかあんまりコメントできなかったんじゃないかななんて反省しつつ、
あ、
もう今週は、はい、もっとね、ぐいぐい行きたいと思います。
はい、
そしてゲストはですね、先週に引き続きソナーポケットの皆さんです。ソナーポケットはボーカルの高大さんとアイロンさん、 DJ のマティさんによる名古屋出身の音楽グループです。2008年シングルプロミスにてメジャーデビュー、2017年からソナーポケット第2章を掲げ、全国ツアーソナーポケットジャパンツアー2017リロードを開催。およそ5万人を動員しました。メジャーデビュー10周年を迎える2018年には、10月より全国ツアーソナーポケット10th Anniversary ツアーフラワーの開催を発表しています。6月27日には29枚目のシングルヤババをリリースいたします。この後ソナーポケットの皆さんにじっくりお話を伺ってまいります。お楽しみに。今夜のゲストは先週に引き続きソナーポケットの皆さんです。よろしくお願いいたします。先週はお三方がいかに仲がいいかという、ね、ことが十分伝わるお話でした。さあ、そんな皆さんも、ね、デビュー10周年ということなんですが、10年というのは長かったですか、短かったですか？
そうですね、まあ、デビューしたことが昨日のことのように、
あと
今短かった。
だいぶ短い。
本当に
思い出しますね。
なんか山あり谷ありだったんですか、それともこう割とずっと順調？
まあ、本当、はい、ここ名古屋で、うん、まあ、結成して名古屋でこうメジャーデビューして、うん、デビューした時はもうアット FM さんでね、こう番組もやらさせていただいて、でこう、まあ、こうデビューした新人って当時こうブレイクスルーランキングみたいな、うん、結構あったんですね。
まあ、
いろんな、まあ、雑誌、うん、ラジオ、まあ、テレビ含め、うん、いろんな媒体で、うん、ブレイクする、今年ブレイクするアーティストランキングみたいなのがあって、はい、でデビュー曲プロミスっていう楽曲がね、はい、結構いろんなこう場所でこうかかって、うん、でブレイクするアーティストランキングっていうのにも、ね、こう結構ランクインしてて、
はい、
ざわざわして、うん、もう名古屋の街もこうざわついて、うん、ソナーポケットって新しいグループがいくんじゃねえかと、うん、で2008年こうデビューしたわけですけども、うん、びっくりするぐらいね、ランキングの期待を裏切りまして、あれっていう状態になって、で僕らも行くぞ行くぞっていう気持ちと、うん、あ、これは来たな来たなっていう気持ちが交錯してまして、うんうん、まあ、正直、まあ、思ったほど結果も出ずがこう結構1年ぐらい続いたんですけど、翌年もこう今年ブレイクする新人アーティストランキングっていうので、まあ、おかげさまでソナーポケットこう
結構ね
上位に入ってまして、でその年もまあブレイクとはほど遠いまあ活動が続きまして、でその次の年ぐらいにこう今年ブレイクするアーティストランキング、うん、新人アーティストみたいなところに、うん、まあ、こう名前が入るか入らないかぐらいの、うん、まあ、ところまで行った頃にようやくこう、はい、まあいろんな人に認知されてきたからね。
過度の期待が多分自分たちとしてはやっぱプレッシャーになってたんでしょうね、うん、もしかして、ね、
じゃあその時期っていうのはご自身にとって結構苦しい時代だったなって感じですか？
そうですね、まあ、そのデビューした1年目っていうのは本当にたくさんの人に期待していただいて、うん、たくさんの人がその期待をこう僕らに時間を使ってくれていたので、うん、まあ、そんな意味でも僕らはその期待に応えるセールスだったりとか応える動員をしたかったんですけど、まあ、その本当に期待されて入れてもらう力の割には僕らそれ返せてなかった時期が1年間続いて、
そうだね、
で、まあ、その1年間の間にシングル5枚と、まあ、アルバム1枚をリリースして、うん、 本当に右も左も分からないまま突っ走ったんですけど、うん、まあ、思い自分たちが思い描く未来には程遠い、うん、まあ、時間があり、まあ、本当に2ヶ月に1回ぐらい CD をリリースしてたんですけど、はい、そこから8ヶ月間止まってしまった時に、あ、まあ、本当にもう曲作っても僕はもう戻すような精神状態でしたね。いつ出るか分からないみたいな。
その時ってお二人は愛野さんとかどういう感じだったんですか？はい、
そうですね、当時あのマティとアイロンが近くに住んでました
ね、うん、練馬でね、
うんうん、意外に寂しくやって
たあれ高大さんがもう戻すぐらい体調不良なのに、
二人だからなんとなくこう、うん、そうそうそう、思いがあっても2人で喋るとなんとなくこう解消されるという
、まあ、確かにね、悩みがあってもトロするとね、はい、楽になるけど、
一人で抱えちゃうからやっぱそうなっちゃった。
聞いてあげたかったね、やっぱね。
終電越えたらどこにも行けないお金もないしタクシーも乗れないし、
高大さんがそんだけ悩んでるっていうのはだって分かってたわけ で同じ状況の時にどういうお二人はスタンスでいらっしゃったんですか？
マイペースに曲を作ってましたよ2人も。
そうですね、
うん、確かに、まあ、でもいろいろこうでも3人で仕事するときはやっぱ3人で動くので、うん、その時にこう夜、その当時はまだご飯行ったりもしてたので、うん、なんかそういう意味ではそこで喋ったりとか、うん、なんかお酒も入って熱いなんかトークになったりとか、うん、なんかそういう部分で解消はしてたんじゃないかなと思うんですけど、
うん、その8ヶ月間空いて、はい、次出るっていうのはどうやって決まったんですか？
それはまあ某アリナミンの CM ソング
言っちゃったねもういらない某が、
まあ、CD を出すことが決まったんですけど、うん、本当にその8ヶ月間の中に好きだよ100回の後悔っていう、まあ、僕らソナーポケットがたくさんの人にこう認知されるきっかけとなった一曲ができたりとか、はい、まあ、その後リリースする100年先まで愛しますっていう楽曲ができてたりとか、うん、本当にその8ヶ月間の苦悩の中で、その先、まあ、僕らがステップアップする、うん、曲たちが出来上がっていったので
、準備ができてたよね、だから、
まあ、そういった意味ではすごく僕らにとっては重要な8ヶ月間でしたね、
うん、でそこで CD が出てその後は順調に、
はい、その後は、はい、好きだよ100回の公開という楽曲が、まあ、2011年の年間ダウンロードランキング1位になって、うん、まあ、その楽曲からすごく僕らはあの人生が変わっていったというかアーティストとして、うんうん、やっと胸を張れるようになったっていう感じですかね。
アイロンさんは10年間、はい、振り返っていかがですか？
そうですね、まあ、でも確かに10年も音楽を続けられないと思ってたんで、うん、やっぱ当時でもやっぱこうやって一つ一つあの、まあ、全国回って多くの人にファンがついて回って、なんかその一つ一つ大事だなっていうのがこうなんかそのアボケットってこの10年間飛び級してないなと思ってて、うん、なんかそのもちろんさっきの8ヶ月間リリースしてない中でしっかり準備してったし、うん、それが結果として結びついたと思ってるし、なんかそのアボケットのいきなり売れたアーティストではないと自分たちも思ってるので、うん、なんかその一個一個あのかなん確かめながら3人揃ってスタッフも力を合わせてやってきて10年来れたと思ってるので、なんかその飛び級しなかったのが良かったなと思いますよね、
こう心折れかけたり、うん、ちょっと擦れた時期とかなかったですか？
心折れて、そうですね、これ多分3人それぞれあるかもしれないですけど、うん、俺そんなに前向きでしたけどね、
最初だよ最初、
うん、一番最初、
一番最初ぐらいだよ、うん、歌いたくないって言ってた、
そんな時期が、
もともとやっぱ DJ をやってたので、はい、歌うことに対してこれ自分は本当に歌っていいのかみたいなところがあったので、うん、でもやっぱファンの人たちが自分たちの歌を聴いてもらってそれが支えになってますっていう言葉を聞くと、うん、やっぱ自分たちを歌わなくちゃいけないなっていうのになったので、うん、なんか自分のためじゃなくて本当に応援してくれてるみんなのためにこれから音楽を発信しようっていう気持ちになってからは楽になってました
。いいですね、マティさんは10年いかがですか？
そうですね、やっぱこう振り返るとやっぱ長かったなっていう部分もありますけど、うん、やっぱりいろんなこう紆余曲折あって、うん、でやっぱその苦渋舐めたりする時もありましたし、なんかすごく楽しい雰囲気の時もありましたし、うん、でもなんかそれがあるから、まあ、2つこう両極があるからこそ多分今10年目を迎えられたんじゃないかな、うん、まあ、アイロンも言いましたけどやっぱ一歩一歩僕たちこう階段を登ってきた、飛び級せずに登ってきた感じなので、やっぱその経験が今後の多分10年後20周年がもし迎えられるんだったら多分それがまあ聞いてくる糧になるんじゃないかなっていうのは思ってますね。
その10年の中でこれはっていう事件とかってありますか？
そうですね、まあ、僕が病気で一度活動休止したりとか、うん、ね、なんか本当にこう3人のこう絆が 強くなる時期っていうのを、うん、結構まあ僕が多いんですけど、僕が発声障害になった時期もありましたし、うん、なんか僕がそう迷惑かけることがこの10年間ですごい多くて、うん、まあ、そんな時にこう、まあ、2人がいつもこう見守ってくれるっていうか、うん、大丈夫だよって言葉をくれたので、うん、なんかやってこれましたし、うん、まあ何度もね、やめようかみたいな気持ちになったことも、
うん、それはどういうタイミングとかどういうことで、
まあそれもそうですね、思ったように歌えない時期とか、
うん、なんか、うん、それでもね CD 出さなくちゃいけないみたいなのもあるしね、うん、やっぱね、う
ん、それがすごい苦しかったんですけど、まあそれでも、うん、まあ、特にその件について何も言わないでくれる2人がいたりとかして、うん、だからそういう面で2人の優しさに包まれたので、なんかこうやってこれましたし、なんかこれからも続けていいいけるんだなっていうのはすごく感じてます、
ね、うん、やめようかみたいなことの雰囲気になったり言われたりした時ってどういう心境なんですか、うん、
いやでも僕一回なんか直で高大って言われたことがあって、うん、とある楽屋 で、うん、でその時に、ああ別にやめたかったらやめていいよっていう、でもそれって、あのグループ自体がなくなることだと思ってるんで、うん、より一人抜けるってことでそれで終わりじゃなくて、一、うん、人抜けたらそのピースが抜けちゃったら多分ソナーポケットっていうのは、うん、できないと思うんで、うん、変わりもないし、だったらそこでやめたいと思うんだ、辛いと思うんだったら別にいいし、うん、別にそれは尊重するから、うん、じゃあそのグループは終わりだなと思うけど、でもこうやって続けられたっていうことは、それぞれの思いがその同じ方向向いてるっていうのもやっぱそこでも分かるので、うん、なんかグループのリーダーとしてやっぱりなんか誰かが誰かそういう決断を下した時はそこに寄り添えればなっていうのは、う
ん、すごい。いやなんか自分に置き換えると、うん、同じシチュエーションって多分彼氏に別れようって別れたいって言われた時だなと思ったんですよ、うん、ドキーみたいな、え何何何無理無理みたいな、だってこっちは続けたいのに、え別れるってどういうことっていう感覚なのかなってちょっと思っちゃったんです
け
ど、
結成したての頃にアイロンが抜けたいって言ったことありますね、うん、結成したての時にアイロンが抜けたいって言った時は、まあ、電話かかってきて、うん、まあ、違うグループもやってたんで、うん、そっちに専念したいって言われたんで、うん、あそう OK 分かったよって電話切って、うん、その日の夜に、まあ、当時僕介護の仕事をしてたんですけど、うん、先輩誘って飲みに行って号泣しました、う
ん、あのデモ CD 聞いて、
俺アイロンと作った曲を聴きながら、うん、もうあいつとこれ歌うことないっすよ、
かわいい、かわいい一面あるなお前、
かわいい、
すごい号泣しましたね、
やっぱりそれぐらいね、なんか大切な存在なんですね、まあ、確かにその人とじゃなきゃ作れないし、うん、今後も歌えないっていうのありますもんね、
お互いがお互いを尊重してるというか、うん、なんかすごいですね、自分がこうやりたいからこうっていうよりも、うん、みんなのためにっていうような思いがあって、うん、すごくいいなと思って、
なんか誰かがこう嫌な気持ちのままこうずっと続いていくの、
あそうか、
10年間で一番素敵なコメント言ってます
号泣させた原因のヒロさんはなんでそんなこと言ったんですか当時
当時そうですね、当時だからそのアポケットと、うん、さっき言ったもう一つグループやってて、はい、その両方やるのは無理だなと思ってて、うん、でその当時その後輩たちがいたので、うん、そのもう一個やってたグループにそっちも責任もあるなと思ったので、うん、そっちに行ったんですけど、うん、でも結局それをつなぎ止めたのが一曲マティが作った曲がすごいかっこよくて、うん、でこの曲をやっぱり歌いたいなと思った時に、うん、これ歌うんだったら広大としかできないし、この曲を作ったマティ、じゃあもうやっぱソナーポケット、やっぱこの才能ある二人とやりたいなっていうのが一番戻る原因、戻る要因になったというか、うんうん、
高大さんがまさかそんな先輩と大号泣しながら飲んでたなんて、
そう、それも当時知らなかったんで、はい、なんか何年かしてそういうことがあったんで、うん、でも可愛いとかな愛されてるなって
、でも10年間お仕事されてきて、はいはい、基本的なスタンスは変わってないと思うんですけれども、うん、はい、ね、心も経験もいろいろ成長を積んで、はい、お仕事に対するこうスタンスとかも変わってきてるとは思うんですけれども、うん、仕事におけるこう自分のルールっていうのは何かあったりしますか、
は
い、
仕事はできない時はできないって感じですね、うん、その曲を作っててもメロディーに関しても歌詞にしても迷ってできない時はできないので
、うん、
僕らずっとアウトプットしてきたんですよ、うん、まあ、特にアイロンとかはすごい歌詞とかも何パターンも考えるタイプ で、うん、で僕はすごいスピード型で、うん、ポンポンポンポンこうメロディーと歌詞が飛び出してくるタイプなので、うん、それをまあこうデビューしてからこう、まあ、2人とも結構曲をかなりたくさん作ったので、ね、うん、ずっとこうアウトプットばっかしてきたんですけど、なんか途中でやっぱ枯渇してきて、やっぱインプットしなきゃっていうのが、うん、すごく大切だなってことにこの10年間の中ですごい気づいたので、うん、だからまあ休みをいただいたりとか、
うん、
その中でいろんなこうインプットをしていくっていう作業は、うん、まあ、必ずするように。
例えばそのお休みの期間中のインプットってどういうことをされてるんですか？
まあ旅行に行ったりとか、うん、はい、うん、なんか、まあ、僕はグルメが好きなので、まあ、グルメの美味しいご飯屋さんに行って、うん、まあ、人の話を聞いたりとか、まあ、恋してる後輩のサポートをしたりとか、
うん、
人と人とくっつけたりとか、うん、プロポーズのプロデュースしたりとか、
うん、あら、副業ですね、すごいじゃないですか。
そうですね、
いろいろやられてるん
ですね。デートのアテンドしたりとか、
あら、いいな、
いいですね、
楽しそう。
そういうの
へ、どうですか、アイロンさんは10年間 の、 その自分のルールみたいな、
は
い、
ルール、そうですね、でも確かに、今はシンプルに考えようと思ってますよ。なんかこう悩むよりも考えた方がいいなと思っていて、
お、
うん、だから悩んでるとは言わないようにはしてます、口に出すときに、うん、
言霊ね、
うん、言霊だから考え、うん、多分それだけで違うなと思ってて、
うんうん、
あとなんか確かに何々したい、自分がやりたいことがあったら人に伝える、まず言うことも大事だなと思っていて、うん、そうなるとなんか自然とそこに向いていくじゃないですか、
うん、
だから自分のだけにこう心の中に収めないようにはしていますね、はい、
へ
え、それが今の最近の自分の中でこの変わってきた新たなルールかもしれないですね。
うん、マーティさんはいかがですか？
そうですね、やっぱりこう楽曲制作もそうなんですけど、うん、やっぱりこう自分のなんていうんですかね、思ったことっていうので、うん、じゃあこっちがいいからこっちにしようぜっていうなんか無理やりな感じっていうのはしないようにしてるというか、うん、なんか楽曲もそうだしグループ活動もそうなんですけど、はい、なんか転がっていくものに対して、
うん、
そこで止めちゃうっていうことが僕はできないというか、
うん、
そう知った時のことほどうまくいかないことが多いっていうのはイメージがあるので、うん、こうなっていく感じを見届けた方がいいんじゃないかなっていうのに今落ち着いてるというか、だからアイロンも言ったようにシンプルになったんですよね、はい、なんか自分の思いというか意思とかを強めに出しちゃうと、うん、多分グループとしてのバランスは絶対崩れるし、例えばそのここに僕が入ったグループソナーポケットに僕が3人目として入った時も、はい、間違い電話からなんかこうグループになったじゃないですか、はい、それでも僕があじゃあ違うんだったらいいよって言って高台に直接電話してたらまたそれは3人ではできなかったことだし、うん、なんかそこのたまたましたことがこ うまく転がってなんか発展していくみたいなことをなんかそれが自分のポリシーというか、そう見届けるというか、
ご自身の経験から
何か自分が思い通りにやった時ほどうまくいかないことが多いと思うので、恋愛でもそうだし、
なるほどね、
はい、何かそこがあるんじゃないかな。
提案型のスマティさんは常に、
あ、そうなんですか、
こういうのどうっていう提案型
なんです。あ、いいですね、その提案が。
ご飯とかもそう
そう、バーとか
こういうのと
あんまりじゃ自己主張しない。
そう、自己主張というかいいものはいいでいいっていうし、うん、そうじゃない時は、まあ、薄く
こう言葉を選んで
促す的な感じで、でもその2人の思いが強かったらやっぱそっちの方がいいかなって思えるし、うん、例えば歌詞もそうだし、まあ、2人が歌うところってこうだよこうだよで書いて、うん、アイロンアイロン書くんですけど、うん、その時にやっぱりこれダメじゃないっていうことは多分10年の中で 1回あるかないか
みた
いな、
うん、
それってなんでかっていうとやっぱり2人が思って出した言葉、まあ、言霊なんで、うん、なんかそれを変えていくっていうことが、うん、その楽曲自体のその詩の世界観のパワーが減っちゃうんじゃないかなと思ったんですよね、
うん、
なんかそのなんか力強さ、初期衝動の力強さっていうものを僕はやっぱり大切にしたいというか、
うん、
まあ、あと悟ってますね、
うん、まあ、お二人への、ね、絶大なこう信頼とお二人の才能を認めてるからこその発言ですよね。
リスペクトがすごい、
嬉しいですね、
リスペクト、
そんなネイティブではなくていい
ね、そ そして、まあ、デビュー10周年の全国ツアー真っ最中ということなんですけれども、こちらはライブはどういう感じで今？
そうですね、これ10月から始まる、
うん、
はい、ツアーですね、はい、10月から、まあ、全国各地を回る、うん、僕らの10周年を記念したツアーになるんですけど、は
い、あ、じゃあこれからということなんですね。
そうですね、はい、9月3日を迎えられたらちょうど10周年が迎えられるので、うん、9月2日にもしもね僕らが喧嘩して
何かあったら、
何かあったら9月3日を迎えられなかったら、うん、その僕と10周年 もう迎えられない可能性がある。
それ止めない男だ
よね。
2人がしたいっていうのがいいよ。
もう大体こういう感じにしようとか、はい、っていうのは決まってるんですか？
そうですね、はい、まあ、僕らは本当にこう10周年たくさんの人にこう支えられながら歩んできていて、はい、本当に自分たちの力じゃここまで来れなかったっていうのもあるので、全国各地こう回る上で、まあ、たくさんのこう、まあ、昨年も笑顔の種をまいてきたので、うん、今年は笑顔の花を咲かせるツアーにしようということで、まあ、フラワーと
題して、うん、それでなんですね、はい、今めちゃくちゃいいこと言ってるなと思ったらちゃんとねツアーの名前にかかってましたね。
そうですね、それがあったのでフラワーっていう名前にしようって、う
ん、へえ、
まあ、それがあってフラワーを決めてからそういう話をしたんじゃなくて、ね、
うん、
で去年笑顔の種をまいてきたから今年はどうしようか、うん、はい、やっぱり花を咲かせに行こうよっていうのが、そして感謝の思いを伝えに行こうっていうのが今回のツアーなので、はい、だからできるだけ全国各地細かく、
うん、
はい、回らさせていただいて、はい、しっかりと全国各地にソナポケット10周年の奇跡と僕らの10年の感謝の気持ちをこうしっかりと届けて、うん、みんなの心から笑顔にするっていうのが今回のテーマです。
あ、すごいですね、
うん、すごく愛がある話ですよ ね、
でもともと音楽始めた時もこう誰かを笑顔にしたいみたいなモチベーションだったんですか？
いや、もともとはそんなこと考えたことがなくて、もともとは自分たちのために曲を作っていたので、うん、自分たちを鼓舞するために頑張れて曲を作っていたりしたんですけど、はい、うん、デビューしてからもその気持ちは特に変わってなくて、うん、それこそ本当に8ヶ月間リリースがない時に、うん、それでもライブに来てくれる人たちがいて、それでもコメントをくれる人たちがいて、うん、それでも待ってくれてる人たちがいるっていうのを肌で感じた時に、あ、これ自分のためじゃなくてこの人たちのために僕らは活動しなきゃいけないんだっていうふうに、まあ、思ったっていうのがすごい一個のきっかけなので、うん、デビューしても自分たちのために書いてましたし、ただそこには待ってくれてる聞いてくれる人がいるから、その人たちのために書きたいっていうのが、まあ、今のソナポケットですね。
じゃあだんだん変わってきてたんですね。
そうですね、変わりましたね。
今後どうですか、今後の夢とか目標っていうのは？
口に出してずっと言ってるんですけど、東京ドームでしっかりツアーマンライブして、で、まあ、名古屋出身なんですけど、
うん、
名古屋出身のアーティストが東京ドームでライブしたぞっていうのを、まあ、故郷に錦を飾りたいというのもありますよね。
そこの目標が100だとしたら今どの辺まで来てますか？
今だから、まあ、
90年
そんなに来てる？でも、まあ、明日にでも行くんですよ。
99ぐらいまで来てると思うんですけど、うん、その最後の一歩っていうのはすごい難しい。
1% が、
うん、その 1% にたどり着けるのが本当に 1% の人かなと思うので、うん、限りなく、うん、残り 1% をどうやって掴んでいくかっていうのが今後の課題かなと、うん、
はい、さあそして6月27日には29枚目のシングル、うん、はい、ヤババをリリースされるということで、はい、ミュージックビデオでは初めてダンスを披露されているということなんですが、はい、ダンスは今まで皆さんは、
まあ、そうですね、まあたしなむ程度の
たしなむ程度だったのがもうビデオに呼べ
るようなものはしてはなかった
ですね、
う
ん、今回がね、
うん、なんかダンスというか
振り付けっていうのは、
ね、振り付けっていうのはありましたけど、うん、ダンスっていうね、うん、DANCE
間違うとこ
ないわ、あんまり経験ないので、
うん、
まあ、だからそのよくね、僕ら自分たちで自称してるんですけども、はい、踊れそうで踊れないアーティストっていうのを自称してるんですけど、
写真を見るとね、
写真を見ると一瞬
印象的には、ね、
まあ、派手だし、まあ、こいつは踊れるのかなと、あ、踊れないんか
い。いやいやいや、ぜひそちらのミュージックビデオも、ね、はい、皆さんに見ていただきたいわけなんですけれども、うん、今日はですねリスナーの皆様には新曲ヤババを聴いていただきたいと思いますので、はい、曲紹介お願いいたします。
はい、それでは聴いてください、ソナーポケットでヤババ。
新曲ヤババを聴いていただきました。私さっき曲紹介でヤババって言っちゃったら全然違うものになってしまいます。申し訳ありません。ヤババでしたね、はい、さあそのボケの皆さん2週連続で出演していただきましたがいかがでしたでしょうか。
そうですね、また呼んでいただきたい
ね。まあ、改めて来週ぐらいですか。
また、
まあ、来週準備になっちゃう。
いやでもね、今年は本当に10周年ということで、はい、いい年になることをお祈りしております、はい、ありがとうございました。ということで高橋真麻の持ち肌ミュージック、そろそろお別れの時間です。ありがとうございました。お相手は高橋真麻と
足尾隆がお送りいたしました。
それではさようなら。